はい、今日の結論を先に言うと、手作りコスメって見た目や匂いがですね変わっていなくても中ではですね菌が増えることがあるんですよね。で、特に水分を含むもの、そして防腐剤を入れていないものは注意が必要です。なので、まあ、基本的にですね、少量で冷蔵で清潔に早めに使い切るっていうのが、まあ、大前提になってきます。結構ですね、アロマセラピーを学び始めて楽しいのがですね、まあ、アロマクラフトを作れること。私学び始めはですね、きちんとアロマスクールに行ったんですよね。で、そしたら授業の合間合間に、まあ、クラフトの時間があって、で今日は化粧水を作りましょうとか、今日はジェルクリームを作りましょうみたいなのでですね、まあ、先生と生徒の皆さんと一緒に作って、でそれを使うのですごいね楽しかったんですよね。ただ、まあ、その時もですね、先生がですね、使用期限について必ず注意をしてくださいました。結構見た目はですね、私は変わらないので、なんか匂いも別に変わってないし、見た目も綺麗やから、これもうあかんのかなって思ってたんですよ。でも、AAJ の、まあ、冊子にも載ってたし、今だとあれですかね、ウェブでも公開されてるのかな、実験データとして分かりやすい例があって、常温で保存して1日1回使いながら30日ですね追跡したところ、まあ、外観とか匂いっていうのは30日目でもほとんど変化がないのに対して、まあ、一般細菌数ですね、細菌数が0日目はまあ0として、で7日目はまあ50個ぐらいとして、そしたらですね、2週間目からですね、2万みたいな感じでね、みたいな、爆発的にですね増えていったっていう結果が出てるんですよ。これ2週間怖っみたいなね、本当に。で、一方で冷蔵保存をした場合だと、まあ、1ヶ月経っても一般細菌数の数っていうのはだいぶですね抑えられてたっていうのはですね、まあ、比較して書かれてはいるんですけれども、本当に見た目だけだとわからないんですよ。まあ、化粧水が、まあ、結構ね、肌に直接使うし、あんまりなんかこう見た目にも変わった感じがしないしってなったらね、化粧水が一番ちょっと怖いかなとは思うんです。水分量が多いし、本当にその見た目だけで判断しないっていうのは大事かなと思います。見た目だけでなくて、わからないけどめっちゃ細菌増えてるんやっていうのをですね、ちょっとね意識しておいてもらいたいかなと思います。大体だからアロマクラフト、アロマコスメで水分を含むものはですね、冷蔵保存で2週間以内に使い切りというふうに決められているのはですね、さっきお伝えした指数関数的に細菌がブハーンとこうドッカーンと増えていくよっていうのが怖いのが、本当に2週間ぐらいになってくると、まあ冷蔵保存がね基本なんですけれども、この冷蔵保存に対してもですね、最初はですね、手作りコスメ、化粧水、冷蔵庫に保管、冬場とか冷蔵庫から出して顔につけんの寒いし、いやみたいにね感じてたんですけれども、めんどくさいし冷たいし、いや夏場はいいけどみたいに思ってたんですけど、まあ、防腐剤無添加っていうところでね、やっぱりねこの辺の、まあ、手作りコスメの保存方法とか使用期限っていうのはですね、ちゃんと守ってやっていただかないと危ないよというのはですね、大事なことです。はい。で、防腐剤に関してもですね、防腐剤って聞くと、まあ、なんとなく避けたい気持ちになる方もねいらっしゃるかなと思います。無添加化粧品みたいなやつをね選びたいなという気持ちもよくわかるんですけれども、でも最近無添加というのはですね結構規制の対象になってきましたね。手作りで使う時っていうのは防腐剤っていうのは完全に無添加で作られるかなと思うんですけれども、化粧品として販売するためにはですね、この防腐剤添加しないとですね売れませんね。化粧品としては役割としてはやっぱり微生物の発育を抑制する目的っていうのがありますので、市販 手の化粧品として販売するためにはですね、やっぱりある程度そういう品質管理のために添加物を入れるっていうのは致し方ないものであって、まあ、安全に使うためにはですね必要になってくるということですね。はい、手作りコスメはその分気をつけてご自身の責任の範囲内で使っていきましょうねというのが条件になってきます。じゃあ、まあ、安全に作るためには使うためにはどうしたらいいのかということなんですけれども、まあ、ちょっとちょっとだけ作るっていうことですかね。やっぱり1ヶ月分まとめてドーンと作って大量に作って時短したいねっていう気持ちはめっちゃわかるんですけれども、1ヶ月分まとめて作るっていうよりかはですね、やっぱりね少量ずつになってきます。冷蔵保存は基本です。常温はですね一気にリスクが上がってしまいますし、常温ってまず何なのかっていうところがあるんですよね。昨今の日本の常温って30年前と比べてどうですか？私が小学生とか中学生の頃ってこんな暑くなかったですよね。日本だと夏場も40度超えるのは結構普通になってきてる地域もありますよね。だからね、常温のマジックワードにですね騙されないようにしていただきたいなと思います。結構暑いですよ部屋の中、まあ、冷蔵庫に入れておくのが一番安全です。であとですね、こういう、ジャータイプの場合なんですけれども、ついついクリームをですねここから手で取って使いたくなるかなと思うんですが、手からですね菌が入ってしまいます。まあ、手にはですね見えないいろんな常在菌がいます。まあ、その菌がですねこのコスメの中に入ってしまうと、ここで、菌が増えていく原因になりますので、できればですね100均とかでも売ってますスパチュラですね、小さいスプーンみたいなやつ、あのスパチュラでですね取って使っていただくと、まあ、より長持ちしやすいというところですね。それから、まあ、これはですね空き容器ですので何も書いてませんが、作った時は必ずですねラベル貼ってあげてください。いつ作ったっけってなるんですよね。まあ、忙しいとそうなってきますよね。いやなんか1週間ぐらい前やったかなみたいな感じになってきます。いつ作ったのかな、どういうものを作ったのかとかね、ラベルに書いて貼っていただくと安全に使っていただける。まあ、バームとかね、蜜蝋のバームとかだと水分がですねほとんどないのでですね劣化するのは遅くなってはくるんですけれども、水分量の多い化粧水とか、あとジェルとかですね、ジェルクリームとかになってくると、化粧水、乳液、美容液、あとはジェルですね、こういうものになってくると、まあ、2週間以内をめどにして使っていってくださいねと言われています。はい、では精油のですね濃度に関してはどうでしょうかね。安全な手作りコスメということで、精油の濃度、これがですね日本アロマ環境協会が定めている安全基準っていうのは、体用、体っていわゆるこういう手とか足とかお腹とか、まあ、体用で精油の濃度が 1% 以下ですね。で、顔用で精油の濃度が 0.5% 以下。これがですね、安全の基準として、まあ、伝えられています。で、他の、アロマの団体とか協会の方からすると、薄いと思われるかもしれないんですけれども、これは日本の化粧品のですね安全基準とですね同じような設定になってまして、まあすごく多くの方がこの濃度で作って使ったとしても、まあ、ほぼ事故が起こらないであろうというような濃度で設定されているということですね。いや本当難しいんですよね。例えばこのなんかネイルオイルを作るときに、これ何ミリだっけ、5ミリも入んないんじゃないですかね。容量が全体で5ミリも入らないようなものの 1% 以下に精油ね濃度を調節して作るとかっていうのは逆に結構難しかったりとかもするんですけれども、精油のこの 普通のこのボトルですね、5ミリリットルとか3ミリリットルとか10ミリリットルとかのこのボトルの中蓋に取るとですね、まあ、こうなってますけれども、中蓋からポトッと静かに垂らして一滴落ちるのが約 0.05 ミリリットルと言われています。0.05 ミリリットルですね、一滴で。ミニガラススポイト、これぐらいの小さなガラススポイトがあるんですけれども、ミニガラススポイトから一滴静かにポトッと落とすのが 0.025 ミリリットルと言われています。めっちゃ少ないですね。まあ、このボトルの中蓋からの滴下から考えて半分の量、ミニガラススポイトはボトルの滴下の半分量と考えます。さあここで計算です。1滴あたり 0.05ml、 これは 5ml 入りのボトル、つまり100滴分入ってるんですね。100滴分、これもです、この辺も100滴分入っております。 10ml のキャリアオイルに対して何滴滴下すると 1% になるでしょうかというのがですね、ものすごく重要になってきます。アロマの勉強してるのにここへ来て算数しなあかんのみたいなねところはあるんですけれども、まあすごい簡単に考えたらですね、 10ml のキャリアオイルに対してボトルからですね 1、2と2滴ですね垂らしていただくと 1% の濃度になります。まあ、この中蓋に対してもですね、大体の中蓋が1滴あたり 0.05ml なんですけど、中にはですね1滴あたり 0.03ml のものもあるので、また計算ややこしいなって思うんですけれども、まあ大事なのはですね、1滴ずれたみたいになるというよりかは、まあ肌に安全な濃度で使おうねみたいなところが大まかな内容になります。もちろんね、1滴がブレンドの成否を左右するみたいな場面はたくさんありますし、例えば、お客様の前とか試験管の前でですね、こうブレンドを作っていくにあたっては、こう最後にあと1滴だけ入れたいっていう時にですね、ボタボタとか入ってしまうとですね、あーみたいな、もう手があーみたいに、ね、なるなんてことはね、セラピストの試験とか、セラピストのお仕事をしているとですね、よくあるかもしれないですけれどもね。はい、まあ、こんな感じでですね、手作りコスメに関する注意点に関してですね、お伝えしていきました。ね、どうでしょうね、まあ、保存はですね適切にっていうことと、あとは、濃度の問題とかですね、安全性を高めるための濃度の問題とかもですね、よく知っていただいた上で使っていただければいいかなと思います。ぜひね、安全に楽しむためにですね、いろいろいろんな本とか、知識をですね学んでみてください。またね、こんなことが知りたいんだけれどもとか、いろんな質問があればですね、ぜひご質問いただければと思います。それでは皆さん、和製のある暮らしをぜひ楽しんでください。ではでは。